先日、イベントをやりまして、4月20日にネイキッドロフトの方で、インターネットチームプレイコープレイナイト、拡散禁止インターネットチームプレイコープレイナイトというイベントをやりまして、まあ、僕が今までこうね、ネットで見つけてきた、まあこうヤフーニュースとかには載らない、メジャーには絶対ならない、いつの間にか電子の海に消えていくであろう、いろんな揉め事とか、面白リプライ、面白事件を、スクショなりなんなりで、こう、いろいろ取材とかもして、アーカイブしてきたものをスライドショーにまとめてるんで、これがまた Google スライドっていうのを初めて使って、めちゃくちゃ便利なんですよ。クラウド化されてるから、ネットさえ繋がってれば、このイベントもこれから日本中、世界中どこでもできちゃうんですけど、パソコンがあれば。
Google Docs のパワポみたい
そう
なや
です
つ
ね。
の。
パワポとして使えるやつ、クラウド化したパワポがあって。で、まあ、それでね、いろんな珍事件を、まあ、紹介して、インターネットの楽しい部分も、怖い部分も、まあ、紹介させてもらったわけですよ。だから楽しい部分の時はお客さんをわって沸きましたし、恐ろしい部分の時は、もうなんかザ・ノンフィクションのやばい回を見てる時のテンションにみんななって、
ざわざ
もう
わみ
固唾を飲んで見守るみたいな。なんかまあ、例えば一例で言うと、このあるその歌手に固執してたおじさん、ただのちょっと独特なファンのおじさんが、独特なキャラのファンのおじさんが、どんどん精神が崩壊していって、もう古代妄想に取り憑かれるようになって、完全にストーカー化して、しかももう、なんですかね、現実と妄想の境の溶けた、結構やばいおじさんになって、まあ、最終的には、まあ、しょっぴかれるまでみたいな、一連の流れとかを紹介したりとか、まあまあ、そういうね、ちょっと、でもちゃんとモザイクもかけて、プライバシーには配慮した内容なんですけど、まあ、そういうのとか紹介したりとかね、怖いパートだとね、
ほんまに
と
あかんやつ
か、
やった
と
な。
かいうの、まあ、いろいろやったんですけど、要するにこれ、特定個人の、悪口を言ったりとか、誹謗中傷するようなイベントではなかったということなんですけど、面白い事件を紹介するというだけなんで、なんですけど、お客さんでですね、おもころのスタッフのですね、編集部の牧野さん、チッチさんが来てて、血に飢えてんな、この人と思って。誰から悪口とか出えへんよっていうね。血に飢えたもじゃもじゃが会場の後ろにいたから怖っと思って、それが一番怖かった。
漫画犬。
お名前、サンプルさん。トツノさん、こんにちは。以前、宮川聡さんとやられたラジオで、下ネタがダメな男がムカつくというお話をされてましたね。それは、全女の代表をぶったやつが、ガン者を全否定するお話と一緒で、下ネタがダメな男の存在を切り捨ててるのではないですかと。僕がね、以前したラジオで、こういう人をイラッとしまんねんっていう話を宮川聡さん、漫画家の宮川聡さんとしたときに、僕が下ネタ無理なんでっていう男性に対して、ちょっと僕はイラッとすると、何をこのご時世に弱いことを言うとるんやと、好きじゃなくてもいいけど、どんと構えんかいみたいな気持ちもありまして、あと、俺はこいつと何を喋って盛り上がっていいかわからないっていうのもあって、腹立つわって話をしたんですけど、と同時にですよ、女の人が、全女の代表みたいな顔して、いや、もう、ガン者とかないから。ガン者とか AV のやつやから。あんなんやられたら女の子みんな怒るからって言うのもムカつくと。それは、私、ガン者さんのすごい好きなんですけどって女の人がおった場合、それ、まあ、切り捨ててるというか、全女の代表をずらした人が、同じ同性のガン者され好き女がおったとしたら、それを切り捨ててるんやから、良くないんじゃないかって話をさせてもらったわけですよ。で、それと一緒じゃないですかと。で、私の男友達もいます。エロい話が誰にとっても笑い話の種にならないのは限らないのではないでしょうかと。まあ、みんなが笑えるもんじゃないよと。で、男も女も何人ダメな人はダメだと思いますと。だからまあ、とつのさん、その辺ちょっとね、いつもフラットに話すように心がけてると思うんですけど、ちょっとバランスを崩してるんじゃないでしょうかというお便りをいただいたんですけど、これ全く違いますよ。これ全く違いますよ。
違いますか、
これ
これ
なぜな
は。
ら僕は全男代表ずらしてませんから。全男代表として、下ネタ男はみんな好きなべきやと。で、嫌いとか言うのは、そんな男じゃないっていうのは、これは切り捨てですけど、僕はそう言ってませんからね。僕個人として、僕は、下ネタ大好きやから、無理ですって男に対して、ちょっと弱さを感じるのと、あともう、なんで盛り上がったらええねんっていう気持ちになるだけやってことだって、別にその人の存在を否定してるんじゃないというか、そんなやつはおらんじゃなくて、おる。おるけど、俺とは種類が違うって話をしてるんだって、これは切り捨てじゃないですよっていうのを、サンプルさんにはお伝えしたいとともに、今日のラジオは、そういう人はもう聞かないでほしいという、この前置きのためのメールでした。で、これなんでかって言いますと、このラジオね、ありがたいことにですよ、出してや、みたいな話を、まあ、いろんな方がしてくれるわけですし、僕もいろんなジャンルから、 いろんな人を出てほしいんですよ、うん、いろんな話をねしてほしいし、僕も聞きたいから、
はい、
でこの聞いてる人たちも届けたいんでね、いろんなジャンルの話を、だからいろんな人が出たい、出ますって言ってくれるんですけど、今日はですよ、
はい、
なんとですよ、メール来て、まあ、さっきああいうのって入れてくれてますけど、
はいはい、
出たい理由がスケベな話がしたいというですね、
そういうことですね、
すごい理由のメールが来たんで、
はい、
ほな出てくれやと、僕 もうスケベな話がもう、はい、パンパンに詰まってるわけですよ、はい、スケベの話したい袋が、
はい、
ということで来ていただきましたクレ映像さんです。
あ、どうも映像でございます。よろしくお願いいたします。
映像さんはあれですよね、ヌートンとかでも書かれ
てらっしゃる。そうですね、ヌートンで記事を書かせていただいてる、まあライターと言っていいのか、まあまあそういう感じですね。
ライター専業なんですか？
あ、いや、本業は、ウェブディレクターですね。インターネットのサイトを作ってますね。
なるほど、なるほど、はい。ネットの、まあ、そう、
まあ、いろんな
をしながら、
はい、
ヌートンでもライターをしながら、
うん、
でもそれ以前に、もうドスケベやってことですよね。
まあそういうことですね。
とんでもないスケベなんですよね、はい。僕、東京に引っ越してきたのが3年ちょっと前なんですけど、はい、その頃ぐらいから僕ら実は付き合いですよね。
そうですね。うん、
結構、その、始めた時から、これはスケベな人が来たなと思いましたもん。ま
あ、それで言うとエロい話でね盛り上がるような感じでしたからね、はい、
そうなんですよ。下ネタで最初初対面の時もあって盛り上がったんで、
う
ん、それこそなんでね。
あ、でちょっとねさっきの思ったんですけど、
はい、
なんかその下ネタで笑うことに関する まあ、嫌悪感というかね、
はいはい、まあ、下ネタ嫌いな人もいると思います。それはもちろんいますいます、
はい。であれね、僕下ネタってね、まあ、簡単にその下ネタで笑いが取れるとかではないとは思うんです
よね。なるほどなるほど。
あれは何かというと共感なんですよね。
下ネタって、
下ネタ
って、下ネタ手羽、
下ネタ、
なるほど、手羽、共感、
共感、楽しい、
はい、
面白いではなく笑かしたろみたいな下ネタではなく、
ありますけどね、笑かしもあるけど、
そう
そうそう、全部がそうじゃないよと、
楽しい、楽しい、
インタラスティングな方、ファニーじゃなくてインタラスティングな方の、
そういうね、下ネタもあるのかな。
まあもちろんそうですよね、うん。あとね、なんか下ネタっていうか、もう例えば性的なことって、
うん、
僕たちにくっついて生まれてくるじゃないですか。
そ
う、我々って生殖器を持って基本的に生まれてきますし、うん、やっぱね、自分たちに当たり前に備わってるものを否定して生き続けるのってめちゃめちゃ辛いと思うんですよ、うん、僕は、うん。こんなものはって思いながら生きるのって辛いんで、
そうですね、
まあやっぱ認めてとか受け入れて生きた方が、
うん、
まあ楽しいかな。
まあ楽しいですね。
それまあただ僕らその受け入れるどころか、もう積極的に摂取していくっていう、これはこれで異常なことになってますんで、褒めれたもんでもないかもしれないんですけれども、まあ、ね、まあ、今日はですね、だからこのね、もともとドスケベな僕とですね、
はい、
さらに輪をかけてスケベな映像さんをお招きしてですね、はい、ラジオ漫画への漂流編、ドスケベ話会と銘打ってやっていきたいと思っております。
はい、お願いします。
でですね、なんかあるをはじめとして、
はい、
いろんなメールがこのね、ラジオ来てますんで、まあ、それについてね、映像さんにもいろいろとこのお伺いできればいいかなと。
はい。
あと映像さんもね、一言言わせろってことが多分たくさんあると思うんですよ。
そうですね。
スケベな話について。
昨今の、インターネット上でのエロさについてちょっと話したいですね。
僕、下ネタってね、さっきから下ネタ話ばっかりありますけど、うん、まあ、今日ずっとそうやからね、下手しい前後変更なんで、うん、ずっとその2種類ぐらいあるなと思ってたんですよ、うん。でこれは1個はこう言ったら面白い、ファニーでもインタラスティングでもいいんですけど、言ったら面白いな、興味深いなっていう意味で披露する下ネタがあるじゃないですか、うん。でもう1個は言われた相手の反応を満たされる下ネタってあるじゃないですか、
うん、あるある、
セクハラになりますけどね。もう僕はこれはいかがなもんかと思いますね、この後者の方は。これにばっか触れて生きちゃうと下ネタってのが嫌いになると思います僕は、うん。なんですけど、そのね、こんなエッチな話したらこの女の子どんな反応すんやろ、ゲヘヘヘで言う下ネタ
それはね、
これはね、僕はね、下ネタと一言言ってもやっぱ品ってあると思うんですよ、
うん、
上品下品ってあると思うんですけど、非常に下品な下ネタやなと思っておりまして、
そ、
まあ、その点ご安心くださいよ。今回はね、おっさん対ですから、
そういう
相手のリアクションを見たい下ネタは出てこないですからね、
うん、
はい。
決してね、その対ね、我々でその女性に対する下ネタではない、
そうですね、
はずですね、は
い。ちなみに読んでいいですか、一本。
はい、お願いします。
お名前、女子大生さん。こんにちは、女子大生をしているものです。ラジオ漫画のを聞いてたら、なんとなくムラムラして、オナニーをし始めたら、生まれて初めて道具を使わず達することができました。ずっと道具を使わないといけない体質だと思ってたので、とても感動しています。ありがとうございます。指でいく感覚もいいものですね。これからも毎週楽しみしています。応援しています。それでは失礼します。というですね。嘘だろなんで女子大生が名前女子大生で来るんだよ。女子大生は女子大生をしてるもんです。言うかよって、ね。こういうですね、おじさんからのメールも来るんですけども。まあこれ、いや、おじさんかどうかわかんないです。ほんまに女子大生の可能性ありますけど。聞いてくださいよ、映像さん、
はい。
長いことやってるとね、はい、これ、本物やと信じれば、まあ嬉しいメールですよ。
うん、そうですね。
長いことやってればね、こういう嬉しいメールも来るんですけど、これで分かっていただけたでしょう。この僕が、 普段そんな話もしてないのに、ドスケベ感を全面に放出することによって、電気に集まってるガのように、ドスケベたちが集まってくるわけですよ。はいはい、そういうメールがたくさん来ておりますよ。じゃあ、なんかあるのコーナーから言っていいですか？
はい。
お名前、コンポタージュと DJ とパン。え、何おしゃれ。トゾンさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。笑い袋ことミクノシンさんとかまどさんのラジオで電流流されて仰ぐトツノさん、とてもエロくて最高でしたと。あ、これ全然あれなんですけど、前、ミクノシンとかまどくんっていう、もうこのライターの後輩たちがやってる、個人的にやってるラジオに僕と仮面トツくんって2人、前、漫画の2人でやった時の2人で遊びに行って、で企画をやったんですよ。でそれは電流を流されながらトークして耐えれるかっていう、流されてないよって不利ができるかっていうクイズ対決だったんですけど、耐えれるわけないんで、みんな電流を流せて仰ぐっていうだけのやばい回やったんですけど、もし旧漫画犬ね、僕とカメントツ君2人でやってた漫画犬好きの方がいらっしゃったらですね、ミクノシーンとかまどくんのラジオ調べてもらえれば、僕ら久々に2人で出てますんで、また聞いてくださいと、余談でした。はい。なんかあるのコーナーなのですが、私は先日あることをしまして、ずっと男子学生の格好をして男の子と街を歩くのが密かな夢で、ついに先日友人の制服を借りて、その子は私服でしたが、一緒に街を練り歩きました。なんと見ぬワクワク感でした。もともと髪はショートなのでマスクだけして胸も潰して街を歩きました。このワクワク感はどこから来るものなんでしょうか。自分が思うに男の子になりきってみたいという強い気持ちだったと思います。普段からメンズ用の服も着ますと。でも男の人になりたいとか気持ちが男だとかそこまでではありません。男でもない女でもないというか自分でもよくわからないんです。常に中間に立っている感じで何とも言えぬモヤモヤ感がありますと。何でしょうかこれは。でもこういう男の人も最近は増えてるような気がするので、時代の変化というかいろんな考えの人間が出てくるようになったのではないでしょうかということなんですね。
はい。
だこれなんかあるのコーナーは、自分がなんかムラっとくるなとか、なんかこれいいぞみたいな、なんかあるの状態で送ってもらうってだけのコーナーなんで、答えが出てるもんじゃないんですよ、基本的には。
この方であれば、その男装をして、
そうですね、男子学生の格好をして歩くっていうのが密かな夢で、それをやったら、すごいワクワクしたってお話やったんですよ、これは。
はいはいはい。
男子学生好きなんじゃないですか、そもそも。もうなりたいぐらい好きなんですかね。
でも心はそうじゃない
じゃないですか、心は全然違うわけでしょ。満金で男になりたいとかじゃなくて、ちょっと変身願望みたいなことなんですよね。
はいはい。これ変身願望な上でセックスはしてるんですかね。
いやーしてこの友達と、確かに、いやしてしたいかどうか、してないと思うんですけど、
したいかどうか
ですよね。
そうそうそう、
これまた、
この
状態で自分が男の男装した状態でセックスをしたいのかみたいなとこでもまたちょっと話変わってきますけどね。でもこの変身願望ってみんなあると思うんですけど、
そうですね、
楽しいですからね、自分じゃないものになるっていうのは。このワクワク感は多分この人の場合は自分の主観では自分の見え方が108度変わったって感じだと思うんですよ。世界から自分がどう見られてるかっていう認識が変わったと。
そうですね、
女やと普段見られて生きてるわけじゃないですか。世界は自分のこと女やと思ってるなっていう認識で生きてるところが、今日みんな私のこと男やと思ってんねやっていう世界が108度変わった世界線で歩いたわけですから、それはワクワクするやろなっていう。
そうですね。でも違う変身をしてみるとかも、楽しいのか探せるかもしれないですね。
なんすかね、違う変身って。
同じ男性で、例えば普通のコスプレとかしてみてもいいですし。
ああ、なるほどなるほど。
ハロウィーンですよね。
出た、ハロウィーン。ハロウィーン出た。
ハロウィーンでも顔真っ白に塗ってみたりね、そういうの
は楽しいですよね。僕もハロウィーンに何年前かな、六本木で行きましたよ。
六本木、
はい、白く塗ってね、それこそ、ジョーカーバットマンのやって行ったらですね、もう上京してすぐ次の月とかでしたよ、行ったらですね、月曜から夜更かしの取材にばったり出くわして、でインタビューに答えたわけですよ。でも僕テレビ持ってなかったんで、
見たかもしれない。あ、ほん
まですか。そうそう、なんかオンエアされてたらしいんですね、カットされてなかったみたいで。じゃあもうなんか親とかね、地方に行った友達とかから出たで連絡来て、こいつは東京に仕事も辞めて、漫画を描きに行くと、人生をかけて勝負しに行くみたいな気合で、これとつのは行ったはずやったのに、ヘラヘラ遊んでるぞみたいな
ハロウィーン
ハロウィーンで六本木で
ね
え、なんかやっとるでと思ってね、非常に恥ずかしい思いしたっていう余談なんですけれども、これね、どんどんね、やってるんですよ。変身で楽しいのは、もっと戻れるってことだと思うんですよ。セーラームーンも一生格好のまんまやって言われたら、前振りされたら、セーラームーンに多分主人公なってないし、プリキュアもプリキュアになってないと思うんですよ。一生それねって言われたら、やっぱ解除できるから、なるわけだって。
メインは通常時であって、
そうなんですよ。
束の間を変身できるみたいな。
そうなんですよ。だから、男子学生に、 だその魔法少女的な感じで、はい、男子学生にたまに変身したいっていう気持ちじゃないですかね、これは。
そうですかね、
うん、あとはこれでおセックスをするのかどうかっていうのが、映像さんがすごく気になっているっていうことですよね、本当に、お名前、かまどーまさん、
はい
はい、いつも楽しくラジオ拝聴しております。今回はご相談させていただきたいことがありメールしました。私は22歳の男なのですが、去年童貞を卒業して以来、それまでメインでお世話になっていた二次元のおかずに対して全く触手が動かなくなってしまったのです。12歳で G を覚えて以来、必死に集めた約 1TB のデータと何十冊にも及ぶエロ漫画がただの絵でしかなくなってしまいました。眺めていても当時の思い出や悩みが蘇ってくるだけで興奮できません。見ていてもなんかないのです。逆なんですね、これ。なんかあるのコーナーじゃない、なんかないです。素晴らしいエロ漫画や抜けるエロゲームのことですかね、はいはい、抜き毛をプレイしている時の神経が焼けるような興奮を体験することはもう叶わないのかと思うと強い喪失感があります。このように童貞を捨ててからおかずのタイプは変わりましたでしょうか。だとしたら元の性癖のおかずはどのように扱っていますでしょうか。アドバイスいただけましたら幸いです。ちなみに AV でめちゃめちゃ興奮するようになりました。できることなら2次元3次元のどちらでも興奮したいです。普段エロい女性の投稿が多い中、誰にも期待されてないこんなメールを読んでいただき誠にありがとうございます。これからもラジオ頑張ってくださいと。まあエロい女性の投稿っていうか、あの女子大生みたいなもう偽物感まんまのやつが来ますけれども、はい、
埼玉のおさん
で、埼玉のおさんで、はい、ということで、童貞をしてた結果、
はい、
二次元でしこれなくなり申したと、わしゃ、うんうん、わしゃしこれんというお悩み相談でございます、これ。かまどーまさんですね。でかい虫。
かまどーま。
でかい虫から来てます
ね。足の長いやつですね。ね、これはまあ、なんかまだ童貞を、
うん、
捨てて、まあ、間がないので、
うんはい、
まだ、まあ、通常のセックスと言いますか、
うん、
そこの知ってる領域が狭い。
あ、セックス大陸？セックス大陸をあんままだ探検してないってことですか？なるほど。
ので、まあ、今童貞という日本列島にいて、
うん、
でちょっと
鎖国してあげ
たわけだから、鎖国したけれども、はい、ちょっと大陸に行ってみましたと、
うんうんうん、
そしたらとりあえず大陸をぐるっと回るまでは、
うん、
まあ日本に戻る必要もないですし、
うんうん、
っていうことかな、まあ、のでまあ、あの現実のセックスの数をこなせばいつかまた
戻ってくるってことですか。二次元に戻ってくるってことですか、
うん、はい、
あ、なるほど。だから今まあ、はしかみたいな、
うん、
この一瞬そうなってるだけなんしであって、
うん、
もうその現実のセックスをセックス大陸を回って、
そうそうそうそう、
ある程度自分の中にリアリティが生まれると、これはまたその非リアル、ノットリアルな二次元にももう一回興奮できる日が来るぞっていうことですよね、
うん、そうですね。
だから今ガラクタに見えてるこの 1TB のデータ多いなっていうスーパーコンピューターかよ。 1TB のデータと何十冊のエロ漫画が、
うん、
もう一回輝き出すよと、
そうそうそう、
支えてくるぞと、
うん、多分今ちょうどね、あのハメ撮りの AV とかが好きなはずなんですよ。
あ、彼は童貞を捨ててすぐの人間はハメ撮りの AV に行くんですか。
そうです。ね、実際のセックスを知ると、
なるほど、
じゃあ次は自分が臨場感を持ってみたいなところに、
そうか、
重点が。で、童貞の頃って臨場感がそもそも分からないので、
まあ確かに
分かんないです。ハメ撮りを見ても多分分かんないんですよね。
確かに確かに確かに。
まあ、童貞の頃見る AV と、捨てた後に見る AV は変わってくるはずであって、まあ、
確かにそうかもしれないですね。興奮できるポイントが増えてくるんですよね、
う
ん、経験値が増すとね。
そうそう
そう、僕素人もんすごい好きなんですけど、うん、素人もんつってもなんかこうナンパしてパーッとホテル入ってパーやりましたみたいなやつ、まあ、嫌いじゃないですよ、嫌いじゃないですけど、そこまでガッとくるもんじゃなくて、なんでしょう、もうちょっとリアルなやつが好きで、あの素人もん風のやつでも好きなんですよ。大学、これ何回かラジオで言ってるんですけど、
うん、
大学生で大学の近所に住んでて、うん、
はいはい、
で同級生の女の子がなんか飲み会の後かなんかで酔っ払って、うん、でもまあ終電ないし、でも明日も一限から授業で帰るのめんどくせえなーみたいな、
うん、
近所に友達おるからそこで泊まらせてもらおうってノリでうちに来ると、
はいはいはい、
うちに来て、まあ、なんかかんかんなし崩しにセックスになると、
まあ、なります。
お前な、このなんかかんかの部分が僕気になるんですけど、ね、昔から非常になんでみんな流れでそうなったって言うんやろ、うん、その流れってないの教えてくれって僕は昔から思うんですけど、それはもう映像先生にまた聞きたいんですけど、はいはい、でそのなんかなんかかんかで同級生とそうなっちゃいましたみたいな AV とかがすごい好きなんですけど、
はいはい、
それって自分がかつてやっぱ大学生やったこともあったりとか、
うんうん、
女友達が普通にいたりとかで、
そ、ね、
そのなんかリアリティをそこにグッと感じるようにな
る
から興奮しちゃうみたいな。
そうそう、まあ、今ね流行ってる漫画でやれたかもいいんかです
ね。はいはいはい、はい、
ありますね。それと同じ話ですよね。
なるほど。
あの時こう言ってたらいけてたんじゃないかなみたいなのをリアルで
のいけた方の未来を見せてくれるから興奮するみたいな。あとあれないですか、自分が、まあ、見たことあるもしくは関係持ったことある人、うん、 人と、
はいはい、
に似た体の人が出てきたらすげえ興奮してしまうっていう。
それはね、あのね、それまあ臨場感ですよね。あのデジャブと言いますか。
これ知ってるみたいな。知ってるはずないみたいな。知ってるはずないんですけど。
やっぱリアルな体験に、
なるほど、
近づくんですよね。
なるほど。
今見ているその AV というものが。
なんか、かまどーまさんは、うん、今だからその臨場感を得てしまったから、
そう、
臨場感にばっか今気がいっても
う
て。
そうそうそうそう。まあとりあえずそっちにまあ飽きるまでというか、
そう
です
よね、
まあ存分に。まあ、経験するまでは、まあ、いろんなセックスをすればいいんじゃないですか、ね。
なるほど。で、しこりまくっといた絵と、3次元で今は。うん、まあ、じゃあ、いつか2次元のね、
そうです、
非現実も、まあ、これ、またこれはこれでええもんやな、みたいな。
うん、あ、そう、それ、多分ね、3次元でしこるよりも、とりあえずセックスしまくる方がいいと思う。
なるほど。
うん、
いやー、恐ろしいセリフですやん。とりあえずセックスしまくった方がいいっていう。
そう、あ、でもあれ、3次元のせ、AV も言ったら、リアル、本当
じゃないですよ、もちろん。そうそうそう、はい、もちろんそうですから。
そこを勘違いすると非常に危ないことになるので。
なるほど。
あくまで AV は。
AV やということで、うん。それはもちろんそうですね。いやじゃあもうこれは時間の問題やと。
そうですね。
いうことですよね。
もう積極的に動くかどうか。
なるほど。ちなみに今、そういう意味で言うと、もうその童貞やった、童貞をしてたみたいなターンをはるかに過ぎ去った映像先生は今どういうのが来てるんですか、はい、ブームとしては。AV とか、そういうエロコンテンツのブームとしては。
あ、僕は結構そのインターネットの仕事もしてるので、はいはい、トレンドとかは、はい、追う必要はあるじゃないですか。
まあそりゃそうですよね、仕事柄あります。それは
やれマストドンだと
か、
トレンドをね追う必要あるので、まあ個室ビデオとかたまに行くんですけど、
うん、個室ビデオも行くんですか、うん、そのリサーチですよね。
リサーチ、リサーチ、どういう女優がいてるのかな、
なるほど、
どういう企画もんが人気なのかなとか、
はいはい、
そういうのは見には行きますね。高翔がいいです。去年、去年。
いや、もう、ベタベタですやん。
あれは、あれは、高翔と
事件。
シミケンの絡みは本当によかった。
やっぱ事件でした。高翔、うん、事件でした。これ、高翔が何かピンと来てないお前は、ググれ早く。アンテナの感度が低い。本当に。じゃあ次行きます、
はい。
はい。メタセコイアさん。トゾンさん、こんにちは。私の何かあることをお伝えします。私は女で、恋愛対象は男性ですが、女友達に髪の乱れを直してもらう時間が好きです。髪に触れているということは距離はだいぶ近いのに、感覚としてはおしゃべりをしている距離だし、ゴミがついてたりすると髪って絡まっちゃってなかなか取れないんですよね。だから取ってくれる側も真剣なので 1,2 秒無言の時間が生まれるのもへへへへってないね。体現止めしてくるなこの人。相手は髪を見ているのでその間目が合うこともなく、その感じもなんかあります。え、向かい合って髪の乱れを直してもらうの？目が合うこともなくて、俺後ろから来られるなと思ってました。
あ、
ちゃうんや、向かい合い、
向かい合って。
ただこの時間は相手の子にキュンとするとかときめくのではなく、同じ女同士の友達でよかったなぁと、女同士で触れ合う幸せを感じます。以上が私の何かあることですと、
うん、
いうことですよ。これはもうただただいいユリ、いいユリいただきましたですと、いいユリ入りましたですわ。
バイケ
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 バイケってすごいな。バイケって言葉あんねん。バイケがある。
バイケがあってもいいんじゃないかな。でもみんなが結構思うんですけど、
はい、
潜伏バイはめちゃくちゃ多いとは思うんですけどね。
おる。そりゃいますよ、うん。潜伏バイはもう。
まだそっちにトライしてないだけで、
うん、
まあまあ、そういう素質があるというかわかんないですけど、全然ね、まあ、誰が誰を好きになったりとか、誰とまあ触れ合いたいなっていうのは、まあ、特に性は関係なくね、あってもいいとは思うので、
うん、
まあ、もしかしたら、まあ、例えばそのドキッとしたタイミングでね、ちょっと一回ギュッてさせてくれへんとか言ってみて、
うわ、
で、ちょっとしてみたらどうなるのか、ど
う、うわうわうわうわうわ、ギュッてさせてみてくれへんって、いいっすね、聞きて
ぇ。まあ、女の子同士であればね、
そう、それいいなぁ、ええなぁ、もうラジオ今忘れた、ええなぁが、ええなぁが来てもっとパンパンに。
でもそういうのはね、やってもいいんじゃないですかね、ギュッと。で、まあなんか、まあ、そこでどういう気持ちになるかとか、
なるほど、
ちょっと注意してみてんのとか。
一歩踏み込んでみてもいいんじゃないかってことですか。なるほど。でもこれなんかちょっと僕分からなくはないんですよ。男同士でよかったなーみたいなことないっすか？なんか性的なことか全部抜きで。
うん、
全然ちゃうかもしれないですけど、例えばみんなで銭湯とか風呂とか行った時に、うん、なんか裸でギャーギャー、なんかバカ騒ぎしたじゃないですか。
ね、う
ん、あ、次なんかやっぱ男同士でよかった、おもろいなみたいなあるじゃないですか。
あるある、
うん、そういうジャンルなのかもなと思うんですよね。なんか同性同士やから楽しい、これ、みたいな、
はいはいはい。
異性とやると変に意味が生まれちゃうから、できへんけど、うん、みたいな。
なるほどね。 まあまあ、普通に、言ったらもう話してても、
うん。
あるし、まあ飲みに行ってもあるし、お風呂行ってもあるし。なるほどね。髪の毛が長くないから分かんなかったな、それは。
いや、僕らも長かったところで、ほどき合いしないでしょ。チンパンジーがなんかやってんな、みたいな。なんか、のみ取り合ってるな、みたいなことになっちゃうんで。はい、じゃあ、それちょっと似たようなことですけれども。アルマジロ蜂蜜まずいさん。ん？すげえ名前。トトンさん、こんにちは。いつも勉強中などに聞いております。私の相談にも乗っていただけませんか？私は中学生女子です。なんか、ほんま、えらい幅広い層から来てお
そう
ります
ね。
ね。これ大丈夫？今日の回は聞いちゃダメだと思いますけども。
そうね。
はい。昔から女の子は好きなんですが、恋愛対象ではないと思っていました。ですが最近、親しくしている女の子の友人にドキドキしたり、ちょっと触られただけで恥ずかしくなってしまいます。恋なのかどうかわからないんですが、もし同性の子を好きになってしまったら、親に何て言えばいいのか。周りの女の子の友達にどう接したいのか不安になります。私はこのままでいいのでしょうか。ぜひご意見をお聞かせくださいと。まあ、我々はレズビアンではないので、
そう
どこまで真に迫ったことを言えるかわからないですけれども。まあでもこの子別にビアンとは限ってないですからね。僕、さっき映像さんが言ったあれに近いと思ってて、潜在的バイはいっぱいおるみたいなことで、僕は男子校出身なんですけれども、期間限定のゲイが生まれるんですよ、男子校で。
ああ、そうなんだよ。まあ、なんかよくある、まあまあ、男子校、女子校両方ともね、ゲイがいるみたいなの
そう
はあ
な
る
んで
け
すよ。
ど。
でも、要するに男子校時代によそにぶつける先がないので、男同士でえらい距離が近かったりとか、なんか尻触り合ったりみたいな、期間限定のなんかこう、ホモソーシャルみたいなやり取りが、まあ、生まれたりはするんですけれども、それなんで期間限定で目打ってるかって言ったら、そいつらがじゃあ、高校、男子校卒業して、周りの女の子がいっぱいおる環境になって、女友達ができ、彼女ができって時に、そのゲイっぽさみたいなのをずっとそのまま保存し続けれるかって言ったら、そんなことないんですよ。みんなやめちゃうんですよね。それって結構期間限定だなと思ってて、もちろんそのまんま
まあ、
ゲイやバイの方向に思いはもちろん言うんですけれども、もうなんか、さっとこうそういうのがなくなるやつも結構いて、それってね、期間限定なんですよ。これ、女子校にもあるんですって。
まあ、その環境に順
そ
応
の
するみた
環
いな
境に
感
順
じ
応
で。
する、その環境の中だけちょっとビアンっぽい雰囲気になったりみたいな。だからまあ、この子もなんかもね、アルマジロ、蜂蜜まずいさんなんかもですね、まあ、また中学生ということなので、なんかまだそういう過渡期にいる可能性もあるなということな
そ
ん
う
で、
ね。
まだそんな真剣にね、悩まなくてもいいのかなという感じもありますけど。
まあ、いざね、まあ、何年か経ってみて、まあ、いろんな人と接してみた後で、
まあ、わか
まあ、
るっていう。
別に自分が、じゃあ、まあ、ノンケですよ、ゲイですよ、レズですよ、バイですよ、ってなった時に別にそれはね、悩むことではないので、
いや、そうなんですよ。そうですよね。今、みんな聞きましたっていう、この30代のおじさん2人がね、もう言いましたよ。そんな悩むことやないと。そうなんですよ。まあ、当
まあ、
事者じゃないんであれなんですけ
そう
ど、
じゃないの
で
で、
も周りから見るとそう見えるんですよ。いいじゃん。
そうですよね。2丁目に遊びに行けばいいと思いますし。
そうなんですよね。映像先生2丁目の方によく出没
まあ、たまに。
してらっしゃるとい
た
う、
まに
た
や
ま
し。
に行ってらっしゃるということで、どうですか、そういう人たちたくさん接して上で、
別に、本当に、
別にみたいな、まあ、身長高い低いみたいな話
そうそう
で、
そう、
別にそれで接し方が変わるような特性では別に
では
なくね、み
な
た
い
いな。
し、気にしない。
ですよね。この空気。この空気を彼女にはちょっと知ってほしい。そんなね、まあ親だけかな。ちょっとその気になるのは。
そうね、あるんかね、やっぱ
年齢も
り。
ありますし、親の
そう
年齢もね、
ね。
世代もあります。僕らの世代ってあんま気にしないですけど、親の世代もありますし、あと、まあまあ子供がどうや、こうやみたいな話もきっとあると思うんですよ。
そうね。まあでもちょっと前にね、ゲイのカップルのところに里親、
あ、ありました
があり
ね。
ましたみたいなニュースがあって、まあそういうのはいいんじゃないかなと思
ね、
います
これ
けど
からなっ
ね。
ていくのかなっていう感じありま
そう、
す
その
ね。
コメントが素敵なんですよね。まあ、その引き取ったカップルの方が言うには、まあ、里親制度というのは、子供が欲しいための、子供が欲しい親のためではなくて、その大人の力を必要とする子供のための制度なんで
な
する よ。
ほどなるほど、それはそうです
それは
ね。
もうね、まさにそうで。
確かに。ええ話なんですよ。結局ね、ええ話につながるんですよ、これは。これでも、あれじゃないですか。マンコ舐めれんのかってことでいいんじゃないですか。
そうだね。
僕らもそうでしょ。ゲイかどうか、自分わかんない。でも、チンコ舐めれんのか。俺は舐められへん。っ
これ
て
は
こ
無
と
理だよ。
は、今んとこ違うな。っ
そ
ていうこと
う。そういうことね。そういうことですよ
友達の
ね。
マンコ舐めれんのかってことで。難しいな。っていうか、友達やったら普通に難しいな。異性でも。友達やし。はい。じゃちょっと近くもないですが。はい。プラマイさん。 はい、こんにちは。いつも聞いております。以前ですね、このラジオでですね、まあ、何回も名前出して申し訳ないんですけれども、まあ、リスナーの方で一人、すごい僕と同い年の32歳なんですけれども、16、17ぐらいの女子、あ、17かな、の女子高生に、惚れてしまいましたと、惚れ申した、片思いしちゃいましたという方がいらっしゃいまして、以前ラジオで。で、何回もメール送ってきていただいて、まあ、仲は進展したものは、結局はその付き合うことはなかったんですけど、まあ、そういう方がいらっしゃったんですよ。
はい、
で、それを、カメントツ君がね、ずっとロリコンクズ野郎って呼んでたんですけれども、はいはい、はい、それに関するメールだそうです。
はい、
はい、僕は今高校生です、うん。彼女はいません。高校生なのでちょうど思春期になります。
はい、
性欲が止まらない時もあります、はい、そんな時は動画を使って抜くのですが、JS、いわゆる女子小学生が出てくる動画でしか抜けないのです。女子小学生が出てくる動画って何ですか？
何なんですかね、それが。
そもそも、なんか、ニュースとかの、なんとか祭りの映像とかどうですか？
じゃあそのなんかジュニアアイドル的なやつちゃう。
ああジュニアアイドルってありますね。なんか子供がビキニ着てたりするやつですよね。なんかはあ、ははあ、ちょっと見たことはないんですけど、うん、なんか あるっていうのは、
うん、
昔大阪の日本橋の裏 DVD で置いてんの見ましたわ。陳列されてんの見ました。
裏のやつ、
裏でしたね。はい、
あて闇闇
いやもうないでしょうね、摘発されて、うん、はい。で、他の女子高生などではピクリともしません、
うん。
実際に小学生を見て欲情するわけではないのですが、僕はロリコンなのでしょうか。友達や親に相談できるジャンルの話ではないのでとても悩んでいますと、はい、まあ、さっきの方と一緒でね、はい、友達や親になかなか相談できない話だというですね、切実な思いがこの漫画犬に届いておりまして、
はい、
いや行く先間違えてるんですけれどね、これね、送り先間違えてるんですけれども、そういう悩みなんですよ。まあ僕はロリコンなんでしょうかっていうことに関して言うと、きっぱり
ロリコン。Yes, you are.
ね、ロリコンではあるんですけれども、
今ここに書かれてる情報は完全に、
うん、バチクソのロリコンなんですけれども、ね、しかもこの以前のね、僕らのメールに送ってきてたね、その、まあ、スカー大佐という方なんですけど、
はいはい、
その人は、まあ、とはいえ相手女子高生17歳でね、うん、でこっちはおじさんですよ。まあ、それはよろしくはございません。まあ、真面目にお付き合いするんであれば、まあ、別に条例に触れるわけではないんですけれども、うん、まあ、とりあえずそのぐらいの差をもってして我々ね、はい、ロリコンやとかって言ってて、まあまあそれはお遊びのあれですけど、うん、ってなんですけど、まあ、これで言うと彼とこの、まあ、彼高校生ですから、その性的な対象の女子小学生との年齢差は、うん、実は以前のおじさんの女子高生よりはむしろ近いんですけれども、10は絶対離れてないんで、
はいはい、
なんですけど、さすがにまずいですよね。うん、
まずい。
まずい。これはまずい。これはガチの方。
それはね、やばいね。
うん。
まあ、じゃあ、どう解決できるかって話じゃないよね。
そうなんですよ。これは、さっきちょっと言ってたんですけど、思ってたんですけど、うん、まあ、糖尿病みたいなもんやと思ってですね、
はいはい、
小児性愛は、ロリやペドやっていうのはですね、ある意味では生まれついて持ってしまった性質なので、
うん、
彼がそうなりたくてなったとまた違うと思うので、うんうん、まあ、糖尿病ってね、なるとインスリンを打って一生生きていかなきゃいけない、うん、付き合っていかなきゃいけないじゃないですか。
はいはい、
だからその病気とうまく付き合うじゃないですけど、うん、自分の体質とうまく付き合う、
はいはいはい、
ということでですね、まあ、その合法とされているものを見て、まあ、オナニーするのもいいでしょう、うん、あと、まあ、もうちょっと大人になれば、なんていうでしょうかね、ロリ風俗みたいな、はい、まあ、もちろん成人の女性たちが働いている、うん、ちょっと童顔の方たちが働いている、まあ、そういうところもあります、うん、僕の友達でもそういうところで働いてた童顔の子いました、
はい、
今日はオプションでそのランドセル背負って出勤すんねやみたいなこと言ってました。で、いろんな人がおるなと思いました。その話聞いたときに、
はいはい。
でも、お客さんには、小学校の先生もいると、
はいはい。
小児科の先生もいると。それを聞いたらみんな反射的に言うけど、うん、彼らはその性質とうまく付き合うためにうちの店に来てるんやと。
はいはい、
決して生徒やお客、完全に手を出さないために、
うん、
自分の体質と付き合うために、こういうところにの吐け口としてこっちを使って、
はい、
来てるお客さんなんやという話をしてて、だからまあなんとかコントロールしてほしいという話をしてたんですけど、
はい、まあ、まだ高校生、ね、
そうなんですよ。
高校生でまあわかんないじゃないですか。まだまだ成長しきってないじゃないですか。
うん、
のでまあもうちょいね様子見たら、まあ来年再来年どういうふうにじゃあ思考変わってるかわかんないですし。
そうなんですよ。これね、さっき言った期間限定ゲー、期間限定レズと一緒ですね。
うん、
期間限定ロリコンもいますからね。
ああ、あるんかもね。
僕の友達の童貞のおじさんとかって割とロリ気味な趣味を持っている人が多かったりするんですよ。はいはいはい、それってなんでかって言ったら、やっぱ自信のなさが結構露骨に現れてきてまして、
うん、はいはい、
大人の女性などがちょっと怖いというか、皆さん経験してらっしゃいますから、うん、童貞なん、おっさんの童貞なん、下手くそとか言われたらこうたまらんと。
はいはい、
なったらなるべくこう経験のない方向に方向に、まあ思考がいってしまうみたいなことはあるそうなので、はいはい、まあ、プラマイさんはですね、なんと動画でしか抜けないと。 実際の女子小学生を見ても浴場はしないと、
うん、
でしかも女子高生の動画でも抜けないとなると、うん、これもしかしたら自信のなさが一個関係してるのかもしれなくてですね、
うん、ですねまあ、多分童貞ではあるんで
しょうね。いやもう満勤の童貞でしょ、うん、こんな満勤ですよ、
うん、まあなんかねまあ一回セックスしてみればいいんじゃないですかね。
あ、でもそうなんです。自信をこう獲得していくことによって、
う
ん、層が上がってくる。あとさっきの話につながりますけどね、そうそうそう、大人とセックスすると大人の方に欲情しだすからっていう、う
ん、あの童貞って自信がないんですよね、
うん、そうなんですよ。
でまあ一回やったらね、あこんなもんかと、
うん、
それによって自信がつくっていうところもあると思いますし、
そうなんですよ、うん、だここは一つですね、あの 4,50 もっと上でもいいの人でですね
はいはいはい、
はい、の色っぽいおばはんでですね、
はいはい、
童貞を卒業してみて見てはどうですかね。
そう
そうそう、急に急にそっちにドカーンっていくかもしれないから、
あのスポーツ新聞の産業広告とかね、電話先みたいに、
ね、えロリ、いやいいいいみたいな、もうなんかもうたるんでないとみたいなタイツ二重に履いてないとみたいなことになるかもしれないんで、童貞のうちの性器ってマジで当てにならないですからね、
うん、そうそう、全然いざやってみてなんで、
これは童貞のうちの性器当てにならないんで、やることやって、それでもこの癖がならなかった場合は、最初に僕が言ったように、
うん、
まあ、自分の大切とうまく付き合う人生を歩んでいただいてですね、うん、決して道を踏み外すことなかれと、まあ、道というか被害者を生まないように生きてほしい。
そうそう、あの男性って年増えていってもいける年、あの一番最下限は変わんないじゃないですか、
うん、変わんない。
その例えば22、3の時に、
はい、
まあまあ20歳の女の子が下限やなって言ってて、はい、それ、まあ、10年後、34とかなって、最下限同じ20歳でしょ。
そうですね。
ので、ちょっとそれがそのまま残ると、小学生になると、
ほんまやわ。
やばくなるんで、
やばなるわ。
あの最低、あの仮に合わせて、まあ、ちゃんと。
成人するぐらいまでに加減決めといた方がええってことですよね。うん、確かに。
ので、まあ、気をつけてください。
はい、じゃあ、これいきましょう。ニニコさん。
はい。
はい、ニニコと申します。いつも楽しく拝聴しております。皆さんの恋愛相談を聞いて、まあ、恋愛相談コーナーってこのラジオにはないんですが、
うん、
はい、ちょっとまあいろんな恋愛相談が今までメールで来たんで、
はいはい、
あのそれ今までねいろいろ読んできたんで、それを受けてのメールだそうです、はい、世の中には年の差カップルが結構いるんだなと勝手に安心を覚えております。年の差カップルの話とかも結構したんですよ今、
はいはい、
みたいな感じで、はい、でその安堵に乗じ、私の年の差カップル話もぜひ聞いていただきたいと思いメールしました。入籍済みなので恋愛相談とは言わないかと思いますが、旦那についての相談です。私は現在20代半ば、
はい、
旦那は40代前半です、
はい、
まあまあ20ほど違うんですかね、うん、
はい、
旦那とは婚活で出会い、付き合ってから1年経たずに入籍、
うん、
現在結婚半年のいわゆる新婚です、
はい、
旦那はとても優しく40代には見えない童顔イケメンの元スポーツマンです。
お、
うん、いいじゃないですか、
いいですか。
学生時代頭を打ちすぎてしまったのか天然が過ぎるところもありますが、基本的にいい旦那です、うん、いいねこのなんか、うん、おためごかしみてえな悪口、ね、うるせえバカ、ですが一つ間があります。それは夜の生活があまりにも少ないということです、
はい、
非常に頭の悪い思い込みなんですが、運動に呆れていた方はそっち方面も元気なんだと思っていました。まあまあ聞きますけどね、
うん、
が、付き合って半年もしないうちに私から誘わなければ何も起こらないというのが日常になってしまいました。旦那からの誘いが皆無というのは、私がまだ若いつもりなため虚しさが募り切なくなります、うん、
はい、
旦那の好みがあればそれに近づく努力をしようと思うのですが、いい奥さんだね、
うん、
好みの女性というものがないらしく、テレビを見ても竹野内豊かっこいいなとぼやくのみ。さすがに私からばかり誘うのも精神的に疲れてしまいました、
はいはい、
まあまあわかりますわかります、そこで相談です。私はどうすれば旦那に抱いてもらえるでしょうか。旦那が抱いてくれないならいっそのこと、お、いっそのこと、
お、
旦那のケツ穴を開発してやろうと思います。
ない、
旦那は知らないままですが私は不女子です。アドバイスいただければ幸いですということですよ。
なるほど、
はい、まあまああるあるですよ。セックスレスのご相談、セックスレスのご相談はね、このトツの映像エロ相談所にとってはですね、うん、あるあるですよ。毎日4万通きますわこれ、
うん、これはね簡単ですよ。
お、簡単ですか、
うん、
映像先生、
仕方がない、
あー、しゃあないと、
仕方ない、
まあ年も年やし、うん、相手ので
、まあそんななくてもいいじゃないかと、
お、発想を切り替えろと、
そう、発想を切り替える必要があるかなと、
ないならないでええやんかと、
そうそうそう、
別にと、
その決してセックスがないから愛されてないって思う必要もないですし、
うん、
別にセックスが愛というわけでもないですから、
そりゃそうですね、
うん、
それはもう愛されてるんやから、
うん、
ええやんかと、
そう、
こんなセックスセックス言いなさんなと。
そうそうそう、
自分から誘わんと抱いてくれへんとか言いなさんなと。
で、まあ、気分っていうのは完全にあるので。
なるほど。
で、まあ、そういう気分じゃないときに、
うん、
こうじゃあやろうか、あの、うん、アプローチが来て、あのその女性側からアプローチが来て、
うん、
セックスするのが何回かもあの続くと、
うん、
まあ、それ自体がしんどくなって
くる。もういいと、もうわしゃセックスええわってなると。
なるので、ちょい一回まあ切り替えてする必要があるかな。
ないならないでいいという生活をしてみるということですか。
そ
う
そ
う。
で、ただそこに完全に付き合わない旦那さんがもうさすがにまずいとは思うので、
うん、
あの最低回数を契約すること、うん、
契約
ほう。2ヶ月に1回とか、まあ、月1はちょっとしんどいかもしれない。
まあ、月1はしんどい。
どうだろうね。そう、1回セックスレスになると月1でも結構、
あ、そうなんすね。
うんざりしちゃうかもしれない。
そうなんすね。ちょっとわかんないんでね、僕独身ですから、うん、ちょっとセックスレスの話は。あ、そうか、映像さんも、映像先生も独身。セックスレスの経験はあるんですか、独身なりに。
ちょっとノーコメントでお願いします。お
どこに地雷が埋まってるか分からへん。
そうそうそう。
僕はね、ないんですよね。今のところ、その、レスやなっていう思いをしたことが、うん、まあ、まだ若いのもあるんで、
うん、
別に。まあ、でも、減りゃ、するわなっていう。
うん、
減るはそりゃ減るやろと。
そうそうそう。
誰とでもそうですけどね、うん、付き合い出した時より減るは減るやろけども、それはお互いの話ですからね。
そうそうそうそう。
じゃあ、まあ、その、なくたってっていうことですか。
で、あの、絶対ね、ペースで減るんですよね。
じゃあ、減りますよ。
まあ、なんか、普通に考えて、まあ、結婚する前、
うん、
お付き合いしてる期間は、うん、まあ、同棲とかしていなければ、
うん、
そうなんですよね、まあ、週1やったりとか週2やったり。
確かに同棲とかしたことないから俺も。そういうことやわ。
これでまあまあ結婚、ご結婚されて一緒に住むってなったら、
はい、
まあ顔、まあ、夜に一緒の時間過ごすので、まあ、絶対増えるんですよね、そこは。
なるほど。
一時期ババーンと増える。でもまあまあ、そんな毎日、
まあそりゃそうですよ
ってなると、まあ、落ち着くラインが絶対出てくる、
ね、落ち着いたと。
そうそうそうそうそうそう。
で、それじゃあ契約結ぶんであればどんぐらいのペースがよろしいおますかね。月1はきつい。
僕ちょっと旦那さんの身になって、
旦那さんの身になってください。じゃあ僕はじゃあ逆に行きますわ。嫁はんの身になりますわ。
旦那さんの身で2ヶ月に
1回2ヶ月に1回
してあげたい。
なるほど、
うん、
だからまあ月刊の漫画雑誌の増刊号的なノリで、増刊号的なノリで来たなって、この季節も来たなっていう感じかな。
そうね、31日にするとか、ね、
なるほどなるほど。締め日、
そうそうそう、
締め日にやってみようかと。
そうそうそうそう。
でもこれね、なんかしなきゃいけないってなるとしたくなくなっちゃうかなっていうのもあるでしょ。だからまあ
義務になっちゃうとね、
義務になると何でもじゃないですか。オナニーですら義務になると嫌ですよ、やっぱり。
そう、
さあ、そうですからね。これでも僕じゃあ逆の立場で言うと、
うん、
多分奥さん愛されてるっていう自覚は絶対あると思うんですよ。いい旦那さんやと思いますね、うん、こんだけのろけてきてるわけですから、うん、ただもうカッピカビなんやと。それはそうとしてですよ。愛されてるのは分かってると、まあ、メンタリティはもう満たされてると、
うん、
ただもうとはいえ肉やから、
うん、
人は肉やからとはいえね、
うん、
なんでその粘膜の接触もしたいしたい、そらっていうとこもあると思うんですよ。だって20半ばですよ、うん、僕らよりずっと若いですから。それ考えると僕は抱いてもらうためにはこれ自分から誘うことはいいと思うんですよ。今も誘ってってますけど、うん、もううんざりせず誘い続けてくれと。まあ、しょうがないですよ。それはセックスするために頑張るのはいいことですから、うん、まあ、ありますし、ここは一つですね、これむちゃくちゃな意見ですよ、
はい、
これはむちゃくちゃな意見という前提ですけど、うんうん、ここは一つですね、旦那にですね、エロい気持ちを思い出してもらおうということですね、はいはい、まあ、ガールズバーでもいいでしょ
う、うんうん、
風俗や不倫やとまでは言いません、
はい、
まあ、そこまで言ってくれてもいいですけど、
うんうん、
よそでの人に対してスケベ心を出すということをですね、
はい、
多少、まあ、どんだけ厳しいか緩いか分かんない、ここのご家庭がどうかしないですけど、うん、許すという方向にしていただけるとですね、もしかしたら復活するのではという仮説を僕立てておりまして、
外で英気を養い
というかですね、なんか男性のスケベスイッチみたいな、スケベブレーカーみたいな、
はいはい、
ブレーカーみたいなって、うん、なんかスイッチがいっぱいあって、
はい、
何々ちゃん何々ちゃん何々ちゃんってパチンパチンパチンって細かくやってるとかいうっていうよりかは、
うん、
多分もっとでかいと思うんですよ。大元の主電源みたいなバカなんですよね、
はいはい、
相当回路が少ないと思うんですよ。だからもう俺はこれから真面目一徹やみたいな、
うん、
こう嫁にしか欲情せへんぞみたいな感じで生きてたとして、まあ、その回数が減ってきた時に、
はい、
もうエロ全般に対して全部のチャンネルを閉じられてると、はい、もうエロいことどうでもいいと、
あ、そう、ね、
そもそもエロはええわってなって、こう主電なんかそのでかいブレーカーバンって落ちてる状態だと思うんですよ、はいはいはい、でもこれをスケベ心を持って生きていいってなって、こうなるとスケベブレークをバンと上げると、
うんうん、
さあ奥さんの方にも当然スケベ心来ますから、
はい、
なんかですね、結構た、なんかこう複雑にできてないんで、
ん。
主電源を上げるっていうのはどうかなというところはありますけど、なんかこう。
主電源は落ちてるんかね？どうなのね。
で、どっかよそではやってるってこと？この旦那さん。
体育会系やで。
うわー、そうなったら俺もう知らんわ。それは証拠を掴んだ上で、よそでやってねえから私もあかんかいってつぶった。でも絶対よそではやってないと思いますよ。体育会系でしょ？よそでやってるって嫁も抱きますよ。主電源落ちてない人は。多分ですけ
そう
ど。
かね。
わかんない。
まあ、まあ、ないからといって、その自分がダメとかは思わないでとは思ってほしいですね。
なるほど。まあでもどう、抱かれんのって、これのテーマですね。逆もありますからね。嫁が抱かしてくれまへんって話も聞きますよ。
あるんみたいね。
少ないっちゃ少ないですけど、やっぱ聞きます。
あ、なんか子供ができてとか、
あり
そういう
ま
のは
す
なん
よ
か
ね。
ね、
子
なん
供が
か、
でき
まあ、女
てっ
性ス
て。
イッチからママスイッチに変わった
な
ら、
るとみたいなこと聞きますよね。それもまた切実な問題ですよ
そのパ
ね。
ターンちょっとね、考えたことなかった。
僕、友達いるんですよ。もう奥さん全然してなくて。で、もう一人目できて以降とかずっとしてなくて。でも次やるのは二人目で作るときねって言われてるらしいんですよ。
それは
こ
きつ
ん
い。
なきついことあります？
作業のためのセッ
わしゃ
クスや
種
な。
馬かいでしょ。ほんまに。もう人権侵害やと。我々非常に憤りました。その話聞いたときに。なんて許せない。お前の嫁は鬼かと。二人目作るときを次セックスするのはと。もう人をこの家畜か何かやと思ってるんじゃないかと。それはいかんって僕ら憤ったんですけれども、よくよくそいつに話を聞いてみると、そいつがあまりにも雑、あまりにも下手、ムードもへったくれもございませんみたいな、
なるほど。
要するにですね、童貞と処女で結婚した2人なんですけれども、要するに奥さんは彼しか知らないんですけども、彼も童貞でございましたから、まあ、あまりその上手な方ではなかったでしょうね。つまり、こう、
楽
セッ
しいセックスをし
ク
た
ス
ら
に
いいんや。
対して
なるほど。
ネガティブなイメージを持ってるそうなんです、奥さんは。だから、なるほどと。要するにこう、いや、いいもんですなぁと。これは楽しいですなぁっていう経験を奥さんがしてないもんやから、やりたがらへんということで、もう我々はですね、地元随一のやりちんを呼んできてですね、まあ、やりちんがうまいというわけでは決してないんですけれども、やりちんじゃなくて、まあ、モテるやつをですね、随一のやつを連れてきてですね、たくさんアドバイスをさせるということでですね、いっぱい修行させた結果、去年は2回だけだみたいなこと言ってたんで、まあ、ちょっとずつ効果が出てるのかなという。
座学でいけんねや。マジか。
いや、それはね、事前の、まあ、ムード作りから、その何からですよ、の話をしてね、ちゃんとこの丁寧に一回やってみましょうというですね、やつがあって、まあ、僕も普通に勉強になりました、それは参加してたんで、なるほど、なるほどとか言いながら。
ねえ、そうね。
そういうパターンもあるそうですよ。
結局、楽しいセックスをしないとダメじゃないですか。
そうですね、人生は。どんなセックスが楽しいセックスですか、蝦夷先生。
楽しいセックスは。
こう、充実感のあるじゃないですけれども。
まあ、双方向の、
双方向の。
インタラクティブの。
あ、そうですね。その話にちょっと触れていきますか、ちょっとね。
そうです
今
ね。
日もちょっと話を持ってきてくれてるということなんで。
インタラクティブの話なんですけども。どうしましょう。まず、じゃあ、セックスの話しましょ
お、なるほど。お便りのターンも終わりだ、お前
う。
ら。お便りのターン終わりだよ、もうこれで。
いや、まあ、でも、セックスは、まあ、楽しいことではあるはずなので、まあまあ、皆さんどういうセックスしてますかという感じなんです
おお、
けれども。
な
で、
るほ
まあ、
ど。
じゃあ、俺が、じゃあ、ずっと楽しいセックスしてるのかって言われたら、まあ、それも。
始まるよ、映像先生のセックスの話が。俺の前で MacBook が開いたぞ、今。何、なんだ？